きめの世界のビール。
パチパチパチ。
じゃあ、いつものやつやりますね。
いつものやつ。
このコーナーでは、たかが一杯されど一杯ということで、私キベが世界の様々なビールを紹介し、ビール好きな人にもそうじゃない人にも新たな一杯との出会いを提供していき、ちょっとでもビールを好きになってもらえたらな、と考えています。
いいですね。
ああ、なった。
今日の、なんかもうさっきからビールの瓶がぶつかる音がしてますが、今日は何ですか？
今日はですね、パンク IPA という、ブルードックというところの、パンク IPA というビールをご紹介させていただきます。
おー、なんか名前がファンキーだね。
そうですね、ファンキーですね、パンクですね。
パンク、パンク。
パンクです。と、例のごとくですね、33ml 瓶のちっちゃい瓶の。
330ml?
別に。
今結構素で言ったよ。
いいね。
いい。瓶の形はどんな感じですか？スマートな感じ？それとも、太っちょさん？
あ、スマートな感じですよ。
おお。
で、ラベルは、青ですね。青いラベルで。
うん。
パンク IPA、英語で書いてますね。
どこの国のビール？
あ、そうですね。ご紹介忘れてましたね。パンク IPA、うん。こちらはですね。
うん。
原産国、スコットランドです。ヨーロッパですよ、ヨーロッパ。
うん。おー、かっちょいい。ヨーロッパだね。
まあ、スコットランド、まあまあ、まあ、イギリスって言っちゃってもいいかな。イギリスのビールです。パンク IPA。このブルードックっていうところがですね、結構新しい醸造所というか、ビール会社というか、まあ、もともとイギリスはビールの歴史ってまあまあ古いんですけど、
うん、
まあそんな伝統の保守的なビールがどんどんどんどん増えてきて面白くないところにですね、このブルードックというところがこうメスを入れるような形で今どんどん型破りのビールを作っていってるような感じのところです。
何その、そ何あの型破りって。
型破りなんですよ、それが。
どんな感じなのかな。
で、このパンク IPA、 その特徴はですね、
はい、
通常の、まあ、いわゆる普通のビールに対してですね。
はい。
ホップがですね。
はい。
40倍入ってます。
ホップが40倍って、なんかホップって言ったらさ、キベさんが言ってたさ、はいはい、なんかその、匂いとかさ、
うん。
なんか苦味とか、
そうそうそうそう。
まあ、ホップから来てるって、まあ言ってたと思うんだけど、
そうそうそうそう。
40倍もあったらさ、すごい苦くて、香りが強くて、
うん、
まずそうな感じもするけど。
まあ、飲んでみましょうよ、じゃあね。
うん、どんな感じなんだろう。でも、なんか、どうなんだろうね。色とかどんな感じなんだろうね。
色ね。
開けてみて。
はい、行きまーす。
はい、キベゾーン。
はい。
おー、めっちゃいいやつする。
いや、王冠がどっか飛んでいきましたよ、ちょっと。
うん。
広いに行って。さて。聞こえます？
聞こえるよ、めっちゃいい音する。
琥珀色ですね、いわゆる。普通の日本の、うん、日本でビールっていうイメージする、
色？
ゴールドというか、琥珀っていうか、
金色
っていうか、あの感じの色ですね。
お、泡もある感じ？
まあまあ、でも普通のビールよりやっぱ少ないですね。
ほう。
うん。よいしょ。できました。おお。
匂いどう？匂い。
うん。匂いはね。
うん。
柑橘系の匂いします。
あ、じゃあそんななんか、なんていうのかな、ホップ40倍の匂いはしないんだ。
そうですね。この、パンク IPA ですけど、
うん。
ドライホッピングっていうことをしていて。
うん。
醸造が終わってこう寝かしてる、醸造が終わってこう、ビールって寝かしていきますけど、
うん。
寝かす手前ぐらいで、
うん。
この、ホップをね、
うん。
いっぱい持ってきて、
うん。
ビールにこう、おりゃーって言って押し付けるみたいなやつ、押し付けるらしいですよ。
どういうこと？イメージつかんない。面白い。
今の言った通りですね。
ちょっと面白いね。
なんかね、その、普通煮沸するときにホップ入れるんですけど、
うん。
なくて、もう単純に、 にホップをいっぱいこうぶち込んでいって、
うん、
ホップの香りをビールにつけるみたいな感じらしいんですよ。
へえ、面白いね。
そうすると、その、ホップの、煮沸すると苦味が出るんですけど、
うん。
煮沸すると苦味じゃなくて、ホップ本来の味という、香りみたいなのがつくらしいです。
おー、そうなんだ。あ、だから40倍って言っても、やっぱり、そうだよね。
まあ、そういうことなんでしょうね。
という
わけで、いただきます。
どうぞ。
あー、いいですね。
苦い？
苦いです。
あ、苦い？今まで飲んだビールに比べると結構苦い？
そうですね。やっぱ IPA 自体がね、結構苦味のあるビールというか。
うん。
まあ、それが特徴のビールなんで。
ほう。
IPA の特徴はそのまま。
残ってる感じなんだね。
でも、そんなに、ホップ40倍やからと言って、もう飲めないみたいな、そんなんではなくて。
うん。
まあ、全然普通の IPA のぐらいの苦さですね。
あれだね、なんかさ、匂いさっきさ、そのフルーティーって言ってたでしょ？
そうですね。
ちょっと柑橘系っぽいんでしょ、うん、だけど、味は、こう、しっかりしてるんでしょ？
そうですね、ホップの苦味がゴーンってきますね。
なんかあれだね、第一印象と違う感じがするんだね。
そうですね、ギャップがあります、ギャップ。ギャップ萌えです。
あ、しかもなんか前回のとちょっと違うだね。だって前回のはさ、なんかさ、匂いがさ、結構、あれ、パンチがあったけど、飲んでみたらすごい爽やかって言ってたでしょ？飲み比べてみたい。
全然違いますよ、これ。そのホップがいっぱい入ってるっていうこともあって、その、まあまあ苦いんですけど、
うん。
苦い中に、なんかコクっていうんですかね、すごい、こう、パンチのある深い味がします。
おー。
で、IPA、インディアンペールエール、エールビールなんで、
うん。
まあ、日本の普通のビールの、ピルスナー、ラガービールみたいな、うん、あんな感じのキレキレの味じゃなくて、
うん。
まあ、ゴツンってこの重い深みのある感じなんだ。そう、そんな感じの味がします。
へえ。
なかなか。あ、いいですね。
味わって飲む感じだね、そしたら。
そうですね。まあ、こう、ぐぐぐぐぐって飲む感じよりかは、どっちかっていうと、うん、まあ、ゆっくり。まあ、いいじゃないですかね。こんな、花見とかにちょうどいいんじゃないですかね。ゆっくりの、うん、お花な、眺めながら、のんびり、この、ホップのこの香り、そしてコクを楽しみながら、優雅な時間に浸ると。うん、ああ、いいですね。
素晴らしいね。
うん。
いや、なんかね、その、面白いなと、さっき言ってたさ、その、ブリュードッグの、
うん。
話、若いビールの、会社だって言ったから見てみたら、なんかね、2007年に、創業者の人、ジェームス・ワットさんがね、作ったんだけど、その時24歳だったんだって。
もうビール作ってるやん。
すっごい。で、しかもね、その人のね、すごいなーって思うのが、なんかその、やっぱりその大量生産のラガービールとかは、あんまりもう飽きてたっていうことで、
はいはいはい。
過去に 55% のアルコール度を持つビールを作ったり、
すげえ。
あとは措置冬季五輪を反対するビールを作ったり、なんかいろいろ挑戦してるみたい。だって2007年でさ、24歳ってことは今35歳か。
そうですね。
うんうんうん。したら、まだまだ若い創業者だからさ、いろんな挑戦的なビールを今後も作っていくだろうね。
そうですね。
うん。
いやー、いい志を持ってる人ですね。
で、しかもね、なんか、六本木に、フィシャルバーがあるらしいよ。
おー、これはいいですね。
うん。ブリュードッグ六本木だって。行くしかないね。行くしかないね。
六本木か。
うん。
ちょっと遠い。
キメさん、東京とかにさ、行ったついでにさ、行っとればいいでしょ？
あ、まあそうですね。
そうだよ。だってね、うん、入れないと。だってね、その、ブリュードッグ六本木には、うん、 そのパンク IPA をいつでも、その、樽生で楽しめるらしいよ。
樽生で出るのか、いいな。
出るらしいよ。めっちゃいいよ、これ。
その、樽生で出ると何がいいかというと、二次発酵の期間っていうのがなくなるんでね、うん、そこの味が結構変わるんですよね、
う
ん、そこが、ね。
そうそうそうそう。すごいね。
は
ぁ。私、キベさんにさ、なんか教えてもらわなかったら、知らなかったから、すごい。
あ、そうですか。
うん。だって初めて聞いたもん、パンク IPA って。
これね、実は日本で今ね、
うん、
結構ね、前回紹介させていただいたの、シメイよりも、
うんうん、
もしかしたら売ってるかもです。
あ、そうなの？
結構そうそう、今回ちょっとね、その、皆さんが、そう、うん、手に取りやすいやつ、やってみようかなと思って、
うん。
選んだんですよ。
そうなんだ。
そうそうそうそう。
へー。早速ね、シメイ、これ飲みましたっていう。
ああ、はい、はいはい。
報告来てたね。
シメイね。
うん。
ほとんどどんどん皆さんいろんなビール飲んでほしいですね。逆に僕に教えてほしいですね。うん、
あ、そうだね。その、これなんかもいいですよとかさ。
そうそうそう。いや、もうそれを教えてもらえば全然僕買うんで、買って飲みます。
え、ちなみにキベさんがよく行くさ、その、うん、ビール屋さんってさ、まだまだいっぱい種類あるの、
はいはいはい、なんか最近あんまり置いてないんですよね。
あ、そうなんだ、うん。なんかさ、そういうさ、いろんなビールが買えるところも教えてもらえたらいいんじゃない？
あ、なるほど、いいですね。
ねえ、その、キベさんがいる関西近辺とかね。
そうですね。
うん。
いいですね、行きたいですね。
そうそうそうそう。だってキベさんほら、全部のビールが飲める場所を。佐賀さんは、うん。そうだよ。へぇー。いいね、これ。ちょっと飲んでみたいな。私、でも、どっちかって言ったら、どうなのかな？シメイの方がもしかしたら私好きかもしんない。話を聞いてる分には。
そうですか？
うん。なんかその苦味の種類によってもそうだけど、そうだね。どんな感じかな？やっぱ飲み比べしてみないと実際にはわかんないけどね。
そうですね。
うん。
IPA って飲んだことあります？ないですか？
ない。私、この間、昨日、スーパーに行って初めて、キベさんがよく言う、クラフトビール系っぽいやつ、買ってきたのね。ブラウンエールとか？
お、ブラウンエール。
そう、初めて飲んだから、そういうビール。
どうでした？ブラウンエール。
なんかね、ちょっとやっぱり苦いなって言うけど、でも思ったよりも飲みやすかった。
あ、そうでしょ？なんかこう、
うん、
変にこう、苦い感じじゃなくて、ちゃんと深い苦味みたいな感じのイメージ。
あ、そう、そうそう。だからね、なんか、私みたいな、それこそ大量生産してる、ようなビールしか飲んだことない人間でも結構飲みやすかったし、反対に良かったかも。次はね、ダンケルって書いてあったやつ飲むんだ。
ダンケルってあるじゃないですか、
うん、
ドイツ？ドイツかな？
ドイツかな、うん。ダンケル次は飲むんだ。こうやってね、本当価値観を広げるっていうのもさ、なんていうのかな、誰かがいいよって言ってくれないと自分の価値観ってなかなか広げられないから、そういう意味で本当に、うん、良かった良かった。
そうですね。そうやって、だって自分が絶対に興味ないとこって、もう絶対出会わないですからね。
そう、そうなのよ。
そうです。
だからね、本当にね、私ね、テニスもやってみたいなって思うんだけど、
おお。
いきなりテニスは難しいと思うし、
はいはいはいはい。
ちょっとね、別のラジオ聞いて、卓球から始めるのはどうかなって、ちょっと思って、うん。卓球はやったことがあるからさ、温泉とかで。だから、なんとなくやりやすいけど、テニスはさ、この間の、何さんだったっけ？
大阪直美ですか？
あ、そうそうそうそうそう、それ見てて、あ、かっこいいなって思ったけど、大変そうだなって思った。
あのレベルになったらそれ大変ですけど。
ね、そうそうそう。まあそんな感じで、本当にビールいろいろ、いやー聞いてて面白いさ。
うん。
大阪行くのがほんと楽しみ。
いっぱい飲めるとこ探しとこう。
うん。いっぱいじゃなくてもいいけど、いろんな種類が飲めるとこ行きたいね。ね。
ちょっとじゃあ、はい、IPA のご紹介しましょうか。
はい、お願いします。
IPA、これ IPA、
はい、
インディアンペールエールというビールでございます。
はい。
で、ペールエール。
はい。
うん。で、ペールエールっていうのが、エール系の中でも一般的な淡い麦芽を使ったビール。うん。まあ、それがペールエールですね。うん。で、それを、まあ、ずっと作っていたんですけど、まあ、大体それはヨーロッパで作られていて、うん、で、どんどんどんどんこう時代が進んでいくと、インドをね、植民地にした時があっ たんですよね。
そうだね。うん。そう
で、インドにこうビールを輸出しようとしていた時があった時に、ビールを船で運ぶ時にどんどんどんどん腐っちゃうと。で、腐らないように、じゃあどうしようかっつって、こういっぱいこうホップを放り込んだのが始まりなんですよね。
へ
ぇー。防腐剤っていう意味でホップをいっぱい放り込んで、その代わりに、うん、ホップをいっぱい放り込んだ、煮ちゃったんで、苦くなったと。これがインディアンペールエールの由来と言われてますね。
そうなんだ。
で、特徴としては、ちょっと度数が高み、ちょっとだけ高いかもっていうぐらいですかね。
どんくらい？
だいたい 6% とか 8% までぐらいじゃないですかね。
結構するね。うん、
で、今回のこれパンカー IPA は 5.6? 5.6 ってか、ちょっとだけ。
ちょっとだけ高め。
うん。IPA にしては、まあ多分低い方だと思いますけど。まあ、
そうなんだね。
で、
うん、
苦味の、レベルですけど、
うん、
なんかどうやらね、苦味のね、レベルに、なんかこう、数値があるらしくて。
そうなんだ。
そうなんですよ。僕も知らなかったんですけど、IBU。
IBU。
IBU。何の略なんだろう。
苦いぜ、ベイベー、みたいな。誰も会ってないみたいな。苦いで、ベイベー。
ありましたね。インターナショナルビターネスユニッツ。
あ、ユニッツはあれだよね。単位だもんね。
ビターネス。
国際なんとか単位。
国際苦味単位。
なんか、かわいい。国際苦味単位、かわいい。
まあ、一般的に、IBU。大体、日本のラガービール、ビルスナーで、大体20ぐらいって言われてるんですよね。で、それに対して、今回、このパンク IPA は35。
そら苦いね、数字が。
大体そんなもんじゃないですね。
苦いぜ、ベイベードが高い。
いや、IPU ですからね。苦いぜ、ベイベード。NZ ですね、NZ。
NZ。へぇー、そっか、じゃあ本当に、
っていう感じで、ちょっとまあ苦めのビールですよっていうのはまあ IPU です。
めちゃくちゃではないけど、気持ちでもないけど、まあ苦いねっていう感じなんだね。
まあ苦いねっていうことですね。なんでそのビールが苦くて苦手っていう人に対しては、まあちょっ
と。うん。おすすめはできないかもしれないけど、まあでも試してみる価値ありだね。そんな40、50はないからさ。
まあそうですね。
うん。
いたずらに変な味はしないんで。
そうなんだ。
飲んでみてもいいんじゃないかな。うんうん。思います。
ちなみに、おいくらでしたそれ。
IPA はだいたい400円ぐらいですかね。
あ、ちょっと安い。本当に、指名よりも買いやすいのかね。どうなんかね。
この感覚では割と、
うん。
結構大手のスーパーとかに行くと、輸入ビールの欄に、こいつは結構置いてあるイメージですね。
あ、そうなんだね。ちょっとじゃあ、ぜひ皆さん、またビールの報告をお待ちしてます。
お待ちしてますよ。ってな感じで今回はパンク IPA のご紹介でございました。
おー、ありがとうございます。パチパチパチ。お便り読みまーす。
はい、読みまーす。
はい、じゃあ、皆様からいただいたお便りを読みたいと思います。
はい。
ビール飲んでるでしょ。
あ、バレた。
めっちゃいい音したよ。
あ、バレた。
はい、じゃあ、まずは、相撲の女王さんからいただいた、メールを読みたいと思います。
はい。
相撲の女王さんの、ですね、お名前が面白いということで、話を前の回でしていたんですが、そのハンドルネームの由来を教えてもらいました。はい。相模原に引っ越してきた時になかなか馴染めず、しょっちゅう実家へ帰っていたのですが、地元の友人と、相模って相撲と似てるよね、と話していて、ちょうどその時、その友人がブログを始めたからコメントを入れてねと言っていたので、じゃあハンドルネームに相撲って入れよう。ついでに椎名林檎の歌舞伎町の女王が好きだから、女王も入れようということになり、相撲の女王になりました。くだらない話でごめんなさい。すみませんということですが、いや、非常にいいと思いますよ。うん。そう。で、あとはね、会いたいとおっしゃってくださって飛び上がるほど嬉しかったです。実現するといいなということなので、もしよかったら東京のご飯会に来てもらえると嬉しいです。うん。あと、クエアさんが前お便りで、動物にアテレコをしますかって質問でいただいたんだけど、はい、相撲の女王さんは関西弁派だそうです。で、動物のアテレコしますか、キベさん。なんか。
いやいやいや、そんなにしないですね。
なんか、猫、うちの猫が喋っててさ、 ちょっと奥さんとか言ってんのかなとか想像することあるけど、あんまり当たり子はしないんだよね。
おー。
うん。
ペット飼ってる人はなんかすんのかなっていうイメージあったんですけど、まあそういうわけでもないですね。
うん、そうそう。でも、どうなのかなと思って。じゃあ、キベさんもしない派なんだ。
しないですね。
でも、相撲の女王さんはする派だね、きっと。
そうですね。
うん。ちょっとまあ、これもまたまた皆さんからの情報をお待ちしています。ありがとうございます。
いや、にしてもですよ。
うん。
相模と相撲ってほんまに似てますよね。
漢字似てるよね。
いや、ほんまに、ちょっとこれ今、文面をちょっと遠目で見てるんです。
うん。
どっちがどっちか分かんないんですもん。
それ多分酔っ払ってるからで、ね。あとね、なんかね、その、私、相模原に1年だけ住んでたことがあるんだよね。
はいはいはい。
そうそう、その話もしてたから、まあちょっとね、懐かしいなと思って、そう、相撲の嬢さん、うん、会いたいなと思ってるんですね。じゃあ、アコママさんからいただいたメールを、キベさん読んでもらってもいいですか？はい。
はい、ワンダさん、ヨーコさん、キベさん、ユーマくん、まだ声を聞けてないユーコさん、この時は聞けてますね。毎回バレラジ楽しみに配信しています。オノマトペの回、とても興味深かったです。オノマトペで思い出すテレビ番組があります。というより、番組でやっていた歌ですね。スレスレ、スレスレという歌です。
そうそうそうそうそうそうそう、そんな感じ、そんな感じ。
子供たちが小さかったところ、毎日見ていた教育番組、ピンゴラスイッチの今日のスレスレというコーナーの歌。スレスレモノマトペですよね。
うん、
ベルトコンベアに毎回違うものが流れてくるのですが、物の形スレスレになるように紙が切り抜いてあると。
そうそうそう。
切り抜きの形で何が流れてくるかを考えるコーナーで、あ、子供と当てっこをしていたと。懐かしいと。オノマトペの回を聞いてからずーっとこの歌が頭をぐるぐるしています。
はい。
あ、ずーっと。ずっとのずーもオノマトペなんですね。びっくり。考えもしなかった。はい、言葉がオノマトペだったり、外国の方に難しいというのを目から鱗でした。まるか、はい、新たな発見を教えてくださいね。ということで、いただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ピタゴラスイッチね、日本語教育で仕事してた時に結構ね、見せてたんだよね、生徒に。
あ、なるほど、
ね。もし、うん、言葉が、なんていうのかな、捉え方が結構面白くて。
はいはいはいはい。
そう。よかったからね、見せててね。そうそう、だから、おっしゃってた回とかも、わかります。
あ、そうなんですね。
そう。そうなんで、あとさ、日本語ってすごいね、面白いなって思うんだけど、
うん、
なんかみんなが、その日本語に対して難しさを感じるのって、発音とかは結構ね、
うん、
メキシコの人とそんなに変わんないから楽なんだよね。
はい。
なんだけど、だから、メキシコの人も結構はっきりものを言うタイプだから、
うん、
発音はね、私もスペイン語を学ぶのは楽だったし、やっぱり言葉の多さだよね。ひらがな、カタカナ、漢字。
いやー、確かにね。
うん、もう言葉書く方で挫折する人が多いから。
書くの難しいね。
そう、だからある程度話せる人でも結構ね、書くのはね、苦労してるかな。通訳の人とかでもね、すごい高いレベルの人いるけど、
うん、
漢字はどうやって覚えたのかっていうぐらいね、できる人もいるけど、基本的にはある程度のレベルの人でもなかなか苦労してる人は多いかな、言葉は。
そう、そうですよね。
うん。
だってあんなに物覚えのいい子供の状態で、
うん。
小学校6年、中学校3年でやって、やっとまあ社会でできる感じが、うん、まあそれ一通り揃う感じじゃないですか。
そうそうそう。
難しいですよ。
そうだよ。あとね、私思ったんだけど、その、オノマトペって一番最初に覚えるよね。
はいはい、あ、まあまあ、そうですね。母親がね、あやしてくるときとかに、だって言っちゃいますもんね。
そう。あとはさ、うん、なんか子供とか、ブブーとかさ、
ああ、そうですね。
馬のこと言うじゃん。あと、うん、にゃんにゃんとかさ。
はいはいはいはい。
だから私たちのオノマトペのさ、一番最初のそのベースっていうのは、そういうところから来てるから、
うん、
だからこそ、ちょっと難しいのかなと思って。
まあそうです。なんか説明でこう、理解して覚えたわけじゃないちょうですもんね。
そうそうそうそう、そうなんだよね、うん。ということで、まあちょっとオノマトペはいろいろ考えて、いるんですが、またね、うん、おいおい説明ができるといいなと思います。
そうですね。
はい。じゃあ次のメールいきますね。
はい。
はい。じゃあ、正規さんからいただいてます。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
7回と8回拝聴しました。7回のキベさんとの 旅の話面白かったです。確かに旅とは一人か少人数の気の合う仲間でないと成立しないのかな。行きも帰りも良かったこと、悪かったこと、すべてを楽しめるのが必要。旅行だと行き帰りの道中は関係なく、目的地のみの行動が重要視されてしまうのかな。子供と行くと車の中では、まだつまんない夜中続いた攻撃を受けます。かっこ笑い。あと第8回の3姉妹登場会では、ちゃんと仕切っているワンダさん。ふわふわしているヨーコさん、初登場なのにしっかりしているユウコさんが印象でした。しかも三者三様の壮絶人生みたいなので、今後の放送が楽しみです。ということです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ねえ、なんか旅の話はなんかあれだね、好印象というか、皆さん喜んでくださったね。よかったね。
まあね、いろいろ皆さんやっぱりいろんなとこ行ってて、やっぱりまあね、これ今まで生きてきた中でやっぱりいろんな経験されてる方がやっぱ多いと思うんで、うん。やっぱそういうところにダブルところがなんかあると思うんですよね、
う
ん。
そうだよね。ちょっとね、子供いる人だとね、子供がメインになっちゃうもんね。
まあまあそうですよね。
そうそう、おしっことかね。うん。でもまあ、それはそれでね、
うん、
お子さんとの旅も絶対楽しいと思うんだよね。まあ大変な部分ももちろんすごくあると思うし、あとは三姉妹なんですが。
俺、ワンダさん、話、しっかり、なんすか、回してるような印象やったんですけど。
そうだね。でも私、あんなにさ、三姉妹で話したの初めてだと思うんだよね。ちゃんとしっかりと。だってもう私40でしょ ?40 代でしょ、ようこさん30代でしょ、ゆうこさん20代でしょ、うん、で、私、メキシコでしょ、
うん、
ようこさん、新潟でしょ、
はいはい、
ゆうこさん、東京でしょ、
うん、
だからさ、そんなに3人でなんか、うん。なんかね、あんまり喋ったことなかったから、私もね、ゆうこはびっくりした。
おぉ、そうなんですね。
あんなにすごい喋れる子だとは思ってなかったし、あと、うん、結構ね、ようこさんに対してふわふわしてるって印象を持つ人が多かったんだけど、それもびっくりした。
おー、なんかワンダさんが知ってる、
うん。
違うってことですよね。
そう、なんか私の中でようこさんはすごいしっかり者だし、うん、
はいはいはい。
なんていうのかな、意志は強いし。
あー、まあまあ、なんか、芯が強い感じはすごい伝わってきますけどね。
うん。そう。まあ、マイペースな部分もあるし、って感じ。
はいはいはい。
でもまあそういうのもね、正規さんみたいに聞けてすごい良かったです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。あと最後ですね。
はいはいはい。
本マッチさんからいただいてるので、
はい。
キベさん読んでもらっていいですか？
はい。はじめまして、ドリドリズムこと、本マッチです。第9回拝聴しました。番組内の最後に、ファンクララジオのことを話していただきありがとうございました。ワンダさんの言う通りで、ポッドキャストの世界がもっともっと広がればいいなぁと、僕も思っています。あったかい世界ですよね。小さいかもしれないですけど。キベさんに比べたら僕の声は、ん？バッチーっけね？
うん。
合ってます。
はい、合ってます。
もっといい声の人がいるろがねって思いました。うん、これからも楽しみにしてます。これすいません、どうやって読むんですか？
ね、うん、バッチーっけねっていうのは、汚いからねって、あと、もっといい声の人が、
ね、
そう、
はいはい、
もっといい声の人がいるろがねっていうのは、いるね、いるじゃないかっていうことなんだけど、
はいはい、
本町さんね、前回番組で紹介して、また、その本町さんの番組でも紹介してもらってって言って、ちょっとまあ仲良くなりつつある今日この頃で、本町さん本当ね、面白いというか、木部さんよりちょっと年上なんだよね。
うん。うん、うん、
うん。サッカーのコーチもされていて、コーチングの話もこないだしてたりとか、
うん、
本当に勉強になるなーって思うし、
うんうんうん、
あとね、気持ちがね、多分すごくまっすぐな人だよね。だからね、大好きで、まあ、帰ったらちょっと飲みに行きたいなー、ご飯でも食べに行きたいなーと思っていますが。
なんか家近いんですよね。
家近いんだよね。だってさ、キベさんたちみたいな都会に住んでないからね、うちら。
いやいやいや、まあまあ。
そう。多分、キベさん家からも半径100メートルぐらいだったら、絶対誰かやってるよ。
やってない。
じゃあ、100メートルは難しいかもしれないけど、絶対1キロ圏内に誰かはいるよ。
いや、そんなことないでしょ。
いや、探してみなって、絶対いるから。
いやいやいやいや。
そうそうそう。でも、 本当にね、うちの町田舎だからさ、その中でやっぱり、ポッドキャスターの人がいるってすごいなぁと思って。
まあね、近くにいるっていうのは確かになんかこう、すごい偶然にしては感じるもんがありますよね。
そうなのよね。だから、そうやって、なんかやっぱりお互いに発信をしたいからやってるわけじゃない？
うん。
だから発信するベクトルがさ、違くても、まあそういう中で仲良くなっていくことによって私たちも何かやっぱり新しい価値観を得るかもしれないから、はい、そういうのもあってそうそう他の番組の方と仲良くなれたらいいなとも思っています。
なるほど、はい、
うん、と思ったらその別の番組の方からもね結構ねメールをいただいていまして、
はい、
またこれはおいおいご紹介していきますが、
はい、
皆さん縁をつないでくれて本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
ございます、はいね。いや嬉しい限りで本当に、うん、メールたくさんいただいてるからね。
うん、
うん、そうそう。でもどんどんもうこれからもお待ちしてますので、もし、はい、メール全然送ってもいいのかな緊張するなっていう人でも一言でももらえたら私たちね嬉しいのでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあ最後メールですが、メールの方は、ふつおただったり、とは方言だったり、あなたの街の素敵な人、物、食べ物の紹介だったり、
うん。
秋部さんの旅の話、あとはゆうこさんが東京のおじさん好みの飲み屋さん、教えてくださいということだったんで、まあ、その話。あと、ようこさんは、ようこさんと話したいという人を募集中ということなんで、まあ、あんまり力入れず、ちょっと興味があるなということであれば、いつでもご連絡ください。
はい。
はい。じゃあ、メールアドレスは、イケボイス木部さんにまたお願いできるかしら。
はい。
出た、イケボイス。
メール読みます。
なんか外国の人みたいになっちゃった。
はい、ます。
はい。
バレラジでは、メールアドレスを、違う、メールアドレスをじゃねえわ。
はい。
バレラジでは、お待ちしております。
はい。
メールアドレスは、ラジオ、バレラペラ、アットマーク、gmail.com、radio,valera,pena、アットマーク、gmail.com です。ツイッターや iTunes のレビューなんかもどっちにお待ちしておりますので、よければ、書いてあげてください。
ありがとうございます。ツイッターの方はハッシュタグバレはひらがな、ラジはカタカナ、バレラジでまあ、コメントいただけたら非常に嬉しいです。ということで、まあ、今回ねちょっと前半後半で配信しましたが、
はい、
またちょっと今後おいおいですね、そのご飯会の情報なども決まり次第皆さんにお知らせしていきたいと思っています。はいですね。ということで今回は以上かなと思うんだけど、何か最後にありますか、木部さん。
なんか前回僕の回で紹介しましたゲーム、
あうん、
マンダさんなんか話っちゃいました。
すっごい面白かった。逆かくれんぼだった。
はいはいはいはい。
うん。
何にもないところにポトンと落とされた時の絶望感すごくないですかね。
そう。ね、さっきもね、言ったんだけど、牧場の目の前で落とされて、それからね、1キロか2キロか3キロぐらい歩かないと、表示が出てこなくて、すごい切ない、なんか、一人ぼっち感を味わったり、あと、すごい近いところに行って、あ、自分がここだと思うっていうところと、実際、いたところが近いとめっちゃ嬉しいし、
めちゃめちゃ嬉しいですよ。
そう、あれはハマりましたね。多分この配信が終わったらまたやるよ。私さ、ドラクエ6がさ、まださ、終わってないんだよね。あと多分、あとちょっとで終わるんだけど、こうやっていろんな楽しいことがたくさんあるからさ、全然終われてないんだよね。だからちょっとドラクエ6も早く終わらせたいんだよね。
それは頑張ってください。
そう、日本に帰る前には終わらせたいな。
結構あるじゃないですか。
結構あるね。まあそんなこんなで、そうだね。次回、またね、ちょっと木部さん、ビールの話だったり、旅の話だったり、楽しみにしてますね。
はい。ます。
はい。じゃあ、今回は以上で終わりたいと思います。じゃあ、皆さん、アディオー、さよなら。
アディオース。